1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はこの宇宙話が海を越えて人の役に立っている、そんな嬉しいことが、まあ、お手紙、すごい心のこもったお手紙で分かったので、今回こちらのお話をさせていただきながら、まあ、おすすめのプラネタリウムの話とか、そのあたり、ちょっといつもよりフランクな内容をお届けしていきますので、ぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ。2024年3月15日、始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1253話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。聞き始めるタイミングでぜひチャンネルの登録フォローをしてから聞いていただけたら嬉しいです。前回はまあみんなニュースで一回は見かけたんじゃないかなという、まあ、和歌山県からのカイロスロケットの打ち上げ、まあこれが残念ながら失敗に終わってしまったっていうところの、まあ、背景にどんな事情があったのか、このあたりのお話をさせていただいておりますので、まあ、こちらチェックしていただけると最新の宇宙ニュースわかるかなと思います。ということで、まあじゃあ早速今日の本題に行きたいと思うんですが、今日はね、もうなんかどうしても紹介したいお便りがあって、こちらを紹介させていただくところから始めさせていただきたいと思います。こちらですね、インスタから連絡いただいて、リスナーネームフランさんからいただきました。ちょっと長いですが、ぜひね、最後まで聞いてくださいね。佐々木さんへ、はじめまして、フランと申します。アルゼンチン人です。ずっと前からメッセージを書きたいと思っていたのですが、言いたいことをちゃんと説明できるかどうか、自分の日本語のレベルに自信がなくて悩んでいました。そのため、こんな遅い時間になってしまいましたが、とにかく感謝の気持ちを表したいと思います。僕は天体物理学に興味があり、2年前から佐々木さんのポッドキャストチャンネルを聞き始めました。その時は日常会話すらままならなかったのですが、なんとか大体の内容は理解できました。日本語でってことか。すごいね。もちろん、佐々木さんがお話しされていることの多くは理解できなかったのですが、非常に興味深かったので諦めませんでした。聞き続けられた理由は字幕があったからです。2年前には Spotify で字幕付きのポッドキャストはほとんどありませんでしたが、佐々木亮の宇宙話はその中の一つでした。僕は聞くよりも読む方が得意なので、字幕があって本当に助かりました。聞いているときに漢字を見ることができないので、どんな言葉を使っていたか理解できなかったことがありますが、読めばすぐわかりました。今ではどんどん理解できるようになり、日本語で会話ができるようになり、聞くだけで佐々木さんの話も理解できるようになりました。これはずっと宇宙の話を聞いていたおかげだと思います。心から本当にありがとうございます。感謝の気持ちしかありません。ということで、まあね、ここからね、もうちょっと続くんですが、こんな感じですごい素敵なお手紙をいただきました。本当にフランさんありがとうございます。アルゼンチンからね、聞いてくれてるっていうことで、あ、で、しかもそうだ、ここの続きにね、2022年のその聞き始めてちょっとしたぐらいの時、1年間川崎の生田あたりに住んでたらしいんですね。で、今は、アルゼンチン戻っちゃったっていうことなんですけど、いやーね、これめっちゃ嬉しいですね。なんか外国の方もあれなんだっていう、そのポッドキャストを語学学習のツールとして使うんだっていうところが、まあ、僕的にはものすごくびっくりしたというか、なんか日本人だけしかそういう使い方してないのかなと思ってたんで、あ、 嬉しいな。しかもそれの一つ助けになってるなんてって思いました。ちなみに僕もポッドキャスト初めて聞いた頃とかは、まあなんか芸能人の方がやってるポッドキャストチャンネル聞き始めたのもそうだし、それと一緒に NASA のポッドキャストのチャンネル聞いてたんですよね、確か。で、それがポッドキャストの入りで、で、その頃はニュージーランドに語学留学っていうのに、なんか大学の成績良かったから結構大学からお金もらって行けたんですよ。で、それで行って、で、その時になんか英語全くできなかった。なんかもうなんかざっとって何みたいな、比較級とかもできなくて、よくそれで大学入れたなって感じなんですけどね。ニュージーランド留学してホストファザーが迎えに来て、で、なんかニュージーランドのそのオークランドっていうところにタワーがあるんですよ。オークランドタワーだったかな、あって、その前を車で通った時に、すげえでかいタワーだろうみたいな自慢されて、いやいや東京タワーとかスカイツリーの方がでかいぞって言いたかったんですけど、全く出てこなくて、ってなった記憶があるんですよね。それぐらい英語できなかったところから、まあなんか留学とにかく突っ込んでみたら、だんだん苦手意識なくなって、で、そうしたらもう余裕で喋れるようになったんですよね。1ヶ月ちょい、1ヶ月半ぐらいだったかな、行ったので。で、それで、ああ、喋れるじゃんって思って、で、そっから、まあ帰ってきてから別に英語の勉強するのも全然苦じゃないし、なんか英語の本とかも頑張って読んだらいけるようになったし、で、それが研究につながって、だから英語の論文読むのも平気だったから、なんか多分それのハードルの低さが、NASA に行くとか、まあ、PhD 取るとかっていうところまでなんかつながった気がするなっていう思ってるんですよね。で、そんな勉強の中で聞いてたのがポッドキャスト、 NASA のチャンネルだったし、だから僕も語学学習の一個として使っていた時期があったんですよ、ポッドキャスト。で、まあそんな感じの使い方を宇宙話がまさかしてくれてるとは思ってなくて、このお手紙もらった時に、なんかちゃんと丁寧に返事しなきゃと思って、僕もすごいインスタの DM でこう返事作りながら、ちょっと間空いちゃいながらこう返してっていうので、なんかやれて本当に嬉しいなっていう、ポッドキャストの配信しててマジでよかったなと思いましたね。で、そう、この字幕の部分褒めていただいたじゃないですかね。字幕の部分褒めてもらって、これ Spotify の独占配信だったから当時から字幕ついてたんですよ。今もなんだかんだ一部のポッドキャストチャンネルだけらしいんですよね、字幕がついてるのって。でも、あの字幕実際どんぐらい、なんか誰か見んのかなとか思ってたけど、フランさんみたいな方がこうやって見てくれてるんだと思うと、あのタイミングで Spotify の独占配信、 Spotify エクスクルーシブになって、いや本当に良かったなって思いましたね。いや、とにかくこのなんか3年半ポッドキャスト毎日更新して、まあ、気づいたら3年半経ってたから、このなんか更新してる間が辛かったかって言われたら別にそうではないんですよね。けどなんかこう時間差でこんなにこう感謝を伝えられることってのもないから、いやなんか本当やっててよかったなと思いました。こんなコメントくれてフランさんありがとうございます。で、フランさんが住んでたっていう生田緑地は、めちゃめちゃすごいプラネタリウムがあるんですよね。メガスターっていう、大平技研が作っている、プラネタリウムがあって、で、まあ、そのプラネタリウムめっちゃすごくて、小学校の頃も見たし、大学生の頃も見に行ったし、わざわざ。で、なんか最近調べたら、さらにパワーアップしてるっていうのがなんか見れたので、いや、これもう一回見に行きたいなってすごい思ってますね。なんかこういうのね、宇宙話ツアーとかできないんですかね。川崎のプラネタリウムとかなんか科学館やってる人聞いてくれてたらいいなと思って、川崎出身のね、このいいところ出したいですよね。っていう感じで、いや、まあとにかく、リクターに住んで、 ね、こう日本の雰囲気も知って、その上でポッドキャストずっと聞いてくれてるっていうのは、まあ、本当に嬉しいなと思ったし、でなんか DM でやり取りしてたら、日本語のこう宇宙の本とかめっちゃ読んでるっていうところで、僕のポッドキャストも、まあ、少しは伝わってなんか役に立ってくれたら嬉しいなと思って、これからも頑張っていこうと思いました。でもうそうですね、僕が気にしなきゃいけないっていうか、僕が気をつけなきゃいけないのは日本語ですよね。たまにコメントとかでも、いや日本語大丈夫かみたいな指摘されることあるんで、そこ気にしなきゃいけないし、こないだなんか海外のメンバーとミーティングをしていた時に、なんか一旦に日本語で言っちゃっていいよみたいな、このサービスなんか書き起こしで一瞬で翻訳してくれるサービス見つけたから、これ使うからいいよ日本語でバーって喋ってって言われて、あそうって言って喋ってたんですよ。でそしたら見る見るこう文字起こしされていくんですけど、なんか分かりづらいな僕の日本語って思って、普段こんなに分かりづらい日本語使ってるんだっていうのをその時実感したんですよね。だから変にゆっくり喋るようになっちゃってミーティングでだからなんか日本語で好きに喋ってって言われたけど、逆に意識して、でこれがもしポッドキャストのこの字幕に載ってたら、フランさんに変な日本語を教えてしまってるんじゃないかっていうところをね、ちょっとそわそわしてますね。僕しかも妻が日本語の先生なんですよ。外国人の日本語で日本で働きたい人が日本語最後研修を受けるみたいなやつをオンラインでサポートしてて、なんか資格持ったちゃんとした先生としてやってるんでね、そんなのを横で聞いてるのに僕の日本語がボロボロで、しかもその日本語を使って配信してるっていうのはなんか良くない気がするんで、これから僕はちょっとポッドキャストちゃんとした日本語で頑張っていきたいと思います。はい、ということで、とにかくフランさんのお手紙めちゃめちゃ嬉しかったので、皆さんにちょっと紹介させてもらいたいなと思って一応丸々使っちゃいました。はい、皆さんからのコメントぜひお待ちしてます。でですね、そうだ、最後ちょっとお知らせだけしていこうと思って、福岡にお住まいのリスナーさんいらっしゃいますか？データ上はチラッといるっぽいんですけど、明日ですねラジオにチラッと出演させていただきます。明日の3月15日の14時10分頃から、こちらですね RKB ラジオの夜直し堂っていう番組があるんですけど、この夜直し堂の10分だけ宇宙解説ゲストとして出演させていただくことになっておりますので、ぜひこの時間14時過ぎ頃ですね、もしかしたらラジコのタイムフリーとかでも聞けるのかなと思うんで、ぜひ皆さんチェックしてみていただけたら嬉しいです。先月で出させていただいた RKB ラジオのスタッフの方からご連絡いただいて、すごい嬉しいなっていう、そんな流れなので、昨日お話ししたカイロスロケットの話をチラッとさせていただきたいと思います。ぜひ楽しみにしておいてください。明日のポッドキャストでまあその時の感想とかお話しますね。楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。